今回お話をお伺いしますのは、八尾市立病院皮膚排泄ケア認定看護師、横山恵子先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずこの八尾市立病院で、先生はもう何年ぐらい働かれてるんですか？
28年目になります。
はい、28年ということは、八尾市立病院の、前の時からいらっしゃるということですよね。
なかなか、古いですけど味わいのある病院でした。
前の病院からこちらの新しくなった八尾市立病院に来られた時って何かこう違いがありました？
あまりにもね、綺麗で、こんなところで働かせてもらっていいんだろうかって、非常になんかもったいないなって思ったりとか、でも慣れてきだすとここが足りないなとか、いろいろちょっとそういうようなね、あれもありますけど、非常に美しい病院です。また皆さんたくさん来ていただけたら、はい、あまりね、病院っていうのはね、来てもらうものではないんですが、利用していただけたらと思います。はい、
本当にね、一番初めてできた時にびっくりしたのが、病院内にギャラリーがあるっていうことでね、
非常にね、本当にこう見惚れてしまうようなね、絵画がいっぱい並んでますし、とっても可愛い猫ちゃんの絵が描いてあったり、いろんなこう、ね、すごく私も絵が好きなので興味深く見せていただいてます。はい、
先生は絵を描かれたりするんですか？
油絵とかね、ちょっと描いてたりとかしてたんですけど、最近はそんな時間が全くなくって、水彩画でも好きですよ。こういうね、絵とかもね、意外に色紙に描いてみたりとか好きですね。
ここ最近で
描かない、描けない、描けないですね。もう業務業務に追われて、
お忙しいですからね。
はいはい、
でもなんかこう、もしお休みがあって、絵を描ける時間があったとなると、どこか描いてみたい場所だったり、描いてみたいものだったりありますか？
そうですね、今ですかね、今は大体風景画が多かったんですけど、最近はちょっと人や動物とかそういうものも描いてみたいなと思いますね。
はい、風景も風景で難しいですけど、また人となるとまた
難しいですよね。もっと難しいですね。本当表情ってね、難しいですね。はい、
常に看護師さんとして、人と接している時間が長い先生ですが、
初めにね、ご紹介いたしました皮膚排泄ケア認定看護師ということで、初めて聞かれた方もたくさんいらっしゃるかもしれないですが、まずこの皮膚排泄ケア認定看護師さんのことについて、少し詳しくお話をお伺いしてもよろしいでしょうか？
はい、ちょっと分かりにくいかとは思うんですが、大体傷と、それから人工肛門や膀胱のオストミーですね、ストーマの管理、それから湿菌の管理っていうところで、大体人間がよく、状態の悪くなった時に関わらなければならない、そういった日常生活で普段から問題になりやすいところのケアをさせていただいてます。で、褥瘡であったり、今は褥瘡の専従ということで、病院の全体の患者さんを見せていただいてます。で、小児科から手術室から外来から入院病棟、内科病棟から外科病棟、全ての病棟に関して、患者さんの管理をさせていただいてます。で、状態の悪い患者さんに、褥瘡というのが床ずれですね、床ずれって言いますと、圧迫をすることで血管が、潰れて破綻して、組織が潰瘍化して、でそれで管理が悪ければ、非常に骨や筋腱まで行って感染を起こせば命に関わる病状になってきますので、そういうのを未然に防いで、であとはそれに伴うスキンケアであったりとか、そういうことをいろんな看護さんたちに理解していただいて、一緒にケアをしていってます。
もうね、今お話聞いただけでもすごく幅広いお仕事ですよね。
そうですね、非常に、まあ、看護師であればだいたいそういうのって気になったりとかするかと思うんですが、どうしても手を差し伸べてしまう、手を出してしまうというか、まあ、そういったようなところで非常に入り込みやすい、まあ、関わりやすい部分でもあるかもしれません。で、非常にやれば結果が出るところでもありますので、いくら状態の悪い患者さんであってもそういう傷を作らないように、痛みを伴うようなことのないような環境を作っていってあげたいなっていうふうには思ってます。はい、
確かにね、私たち知識がないので床ずれって聞くと、うん、寝たきりの方がね、いつも同じ体勢でいるから、うん、そこだけが、まあ、言われたさっき圧迫されてってお話されてましたけども、ね、命に関わっていくっていうところまで思っていなかったので、あ、床ずれも怖いんだなっていうのはありますね。
そうですね、非常に状態も悪いですし、まあ、状態が悪い方に多いので、うん、まあ、全身状態が悪い方に多いので、特にそういうこう誘因になるような感染であったりとか、まあ、疼痛であったりとか、そういうような状況になるまでに未然に予防してあげないといけないですね。ですので、それに必要なもので、まあ、寝具類の調整であったり、環境の整備であったり、それから、まあ、傷があればその時期時期によって軟膏類や総称被覆剤っていう、まあ、今治療に非常にありがたい材料がありますので、そういうものをチョイスしながら、であとは洗浄であったり、まあ、一番その適した環境をその方にポジションであったり、クッションの入れ方であったり、そういうような必要なものを揃えたり、そういう寝具類の管理をしたりしますね。で、あとはその看護師さんたちに一番この方にどういう体制を取ればとか、悪い状況であればこうしていこうとか、であとはチームで薬剤師さん、栄養士さん、それから理学療法士さんで、まあ、検査技師さん、ドクターに看護師、そういうようなチームを組んで、あとは退院調整をしたりすると地域連携も入ってきますし、まあ、全ての病院のスタッフの総力を挙げて、うん、っていう形で介入をさせていただいてます。
なるほどね。でも確かにこう病院で、ね、入院された方は身近は先生もそうですけども、一番身近にいらっしゃるのってやっぱ看護師さんだったりしますもんね。
数も多いですしね、うん、一番身近にいて一番お世話をしているのはやはり看護師ですよね。なのでその看護師さんたちの腕が良ければ、うん、きっと悪い状態にはならないですし、そういう管理の仕方っていうのをみんなに定着するようにいつも講習会をしてみたりとか、
はい、
そういうようなことをよくしてます。で、まあ、結構マニアックな状況なので、うん、まあ、新しい情報が入ればどんどんこう内容も伝えて、今医療の現状って何年か先に全然違うことを言ってみたりとか、うん、結構変化がありますんで、そういうような情報を早くキャッチして、でそれをみんなに伝える役割もあります。
そうなんですね。
なんで、まあ、患者様の直接関わる中で、まあ、傷だけではなくって、あとはまあ、がんであったりとか、まあ、それ以外にも炎症性の疾患でどうしても人工肛門を作らなきゃいけなかった患者さんたちが在宅に帰る、それにあたって全くこう指導のないまんまに帰っちゃうと非常に困られるので、そのあたりでも、まあ、いろんなものを材料を使いながら いろんな方のね、あの体型であったりとか、その問題点って全然違ってきますんで、それに合わせてあのいろんな道具を使いますね。あの多分その道具って何百通りありますんで、非常にあの選択するのも私の仕事で、で問題があれば今日も飛び込みで患者さんがね来られて、あの即座に対応して先生との連携を図って問題を解決は早期にすると、そういうようなことをしてますね。
通りもある中から先生がその患者さんに合ったものを教えるっていうことなんですよね。
そうですね、あの選ばせていただきますね。選択をする、あの、はい、やはり情報ってなかなかそんなに簡単に入るものではなくて、うん、で一番適したものを選んであげる、そういうあの選択する能力は持ってます。
本当にあの大きなお仕事ですね。
そうですね、あの大きいのかな。結構マニアックですね。
マニアック。このね、先ほどいろんなお仕事をされてるんですよっていうので、皮膚排泄ケア認定看護師さんということでお話をお伺いしてるんですけども、この認定看護師さんっていうのは、もう日本でできてだいぶ経ってるんですか？
何年ぐらいでしょう。そうですね、もう十何年でぐらいですかね、うんうんうん、あの始まってまだ20年経ってないと思いますね。
そうですね。
で、あのそうですね、指導であったりとか、その患者さんにこう特殊なあの関わりの、まあ、それぞれいろんな認定があります。なんでうちの病院でも、まあ、感染がいたり、それから救急がいたり、手術室の看護師であったり、乳がんの専門であったり、それからあとは緩和ケアであったり、あとがん化学療法であったり、で私皮膚排泄ウォークナースっていうんですけども、そういうあのより専門性の高い、まあ、一般の看護師さんっていうのは非常にあの広く、幅広く見ないといけないので、どの科に行くかっていうのは分からないですし、まあ、直接その専門的なことに長けてる看護師と思っていただければいいのかなと。
はい、でね、また聞いたところによると、この皮膚排泄ケア認定看護師は恵子先生今一人だけだと。
あ、今のところはまだ八尾で一人ですね。
ですよね。
これからあのどんどん増えていってほしいと思うんですけど、うんうん、あのやはり何て言うんですかね、その専門的に、あのその専門性をやはり必要になってきてるんでしょうね。でよりより改善していけば、もっと住みよい環境のいい、ね、病院であり、そういう問題がねなければ一番在宅でもありがたいし、
うん、
非常にね地域にも、まあ、この皮膚排泄っていうのは非常に訪問看護師さんたちにもどんどんこう広がっていってるんですね、在宅の方にも。なんでいろいろ連携を取りながら、訪問看護師さんとの連携も取ってるんですけどね、こんな状態が悪くなってるんですけど、あのどうしたらいいですかとか連絡がよく入ります。
じゃあもうその地域で、あの在宅で行かれてる看護師さんとも
連絡を取ってますね。でお願いをしないといけないですし、うんうん、もうこういうような状況なので、この方は、まあ、お一人住まいで、何もこういうところはちょっとフォローしていただかないと生活ができないですっていうところで、うんうん、でこういうふうにしてましたので、あの継続して処置してくださいとか、で、まあ、そういった内容で細かくこう写真を添えて、あのやってる内容をお伝えしたりとか、そういうこともしてますね。なんで、まあ、帰られた時に困らないような状況、それから反対にあの問題のある方がね、こちらに紹介されて来られることも、もうピンポン状態で。はい、
と どうしたらいいでしょう。
そうですそうです、まあ、それで成り立ってますね、うん、病院だけではやはり無理でしょうし、これからはやはり在宅の方も非常に重要になってくるので、
でもね、在宅の方も高齢化高齢化って言いますけど、介護されてる方も高齢の方の方が多いですもんね。
なんで結構ケアマネージャーさんとかも来てもらって、そういういろいろもう事前にね調整をしていただいて、で若さん、ソーシャルメディカルソーシャルワーカーさんとかにも入ってもらったりとかして、いろいろこう退院前とかは必ず調整をねしていかないといけない環境ですよね今はね、もう、はい、でやっぱり、まあね、患者さんが一番より良い環境に戻してあげるっていうような状況を作ってあげたいですね。
確かにね、お家に帰られて、うん、今まで通りの生活ができるって一番幸せですもんね。
そうですね、本当。
さあ前半はですね、皮膚排泄ケア認定看護師さんのお仕事について詳しくお伺いしたんですけども、先生はこの病院内でいてるだけでもなく外にも出られていろんな活動されてるんですよね。
そうですね、研究会をしていろいろな訪問の看護師さんであったりヘルパーさんであったり、それから、病院に来ていただく患者さんの中で、糖尿病の患者さんであったりとか、それからストーマの患者さんであったり、がんの、肌のトラブルのある方ですね、そういう方であったりとか、そういう方に関して講習会をさせていただいたりとかで、あとそうですね、中川地地区で東大阪、それから八尾柏にわたって、そういうような同じようにこう同じような認定活動をしている同州だけでなく、いろんな持ち寄り の, 専門性を持っている看護師が集まって、勉強会をして講習会をしてっていうこともしてますし、近畿の方でも大阪、それから和歌山、奈良に渡って、それぞれ の, 大きな病院の看護さん対象にも講習会をしてます。でそのあたりで、ずっと継続することで、啓蒙活動をしていっております。はい、
でもね、先ほどお伺いしたらまだまだ認定看護師さんは少ないというお話をお伺いしたんです。
そうですね、もっとこう専門性ばかりではダメなのかもしれないですけど、やはりまだ十分でないですし、八尾でもまた一人二人出て頑張って勉強したいって言ってくれてる人もいますし、そういう卵ちゃんたくさん来てできていただいたら、もう一緒にねそういう活動してもらえると非常に、ね、病院も活性化されて患者さんにとってもメリットが出てくるんじゃないかなと思いますね。はい、
先ほどね研究会ではいろんな病院の先生だったり看護師さんだったりで説明会研究会されているということなんですけども、一般の方っていうのはそういったものはない？
一般の方は本当にこう限られてるんですね今のところ、でもやはりニーズがあれば、そういう、私でお話しできるようなことがあれば、機会があればさせていただけたらなと思いますね。褥瘡のケアであったり、ストーマケアであったり、コンチネンス、失禁ケア、なかなか恥ずかしいところであって皆さん表に出せないっていうところ、非常にこもってしまったりとか引きこもりになったりすることのないように、やはり環境を整えてあげるっていうこと、それからケアの方法を知れば、ひどくならないんだよっていうところをこう、少しでも伝えれたらいいのかなと、はい、思いますね。
確かにね、分からないのにやってくださいって言われると何をやればいいのっていう状態になりますもんね。
そうですね、だから機会があればそういうふうなこともしていけたらなと思いますね。今結構病院でいっぱいいっぱいのところもあったりして、でも、そういうどんどん活動していかなきゃいけないっていうところもありますので、 頑張ってやっていきたいなと思ってますね。はい、
これからまたでも認定看護師さんがね、こう増えていって、
うん、そうですね、
うん、
どんどん増えてもっともっとあのいい環境をねしていけたらいいかなと。うちの病院も非常に増えてきました。なんであの分からないことがあればね、確認し教えてもらったりとか、あの本当になんていうのかな、まあ志の高い看護師さん、
うん、
もっともっと増えていただけたらねいいなと思いますね。はい、
え、先生はこの認定看護師を目指そうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね、あの非常に今してる仕事があの周りにそういう患者さんが多かったっていうこと、自分の職場環境がそうであって、うん、あの非常に問題が多かった、
うん、
で伝えきれなかったっていうところ、もっともっと分かって人にあの自分がいることでもっといい感なんていうんですかね、自分を生かしていけたらなっていうか、うんうん、もっとこう教えてあげる能力があったらなっていうところで、まあ、ちょっと奮闘して行きたいなっていうのはずっと思ってたんですけど、
うん、
まあ、結構女性って難しい時期あの子育ての時期であったりとかありましたね。でもまあ行きたいなっていう思いはずっとあったんですね。でまあね、いい年でもあったんですけどね、あの学生に戻ってはい、あのすごく学びになりましたし、うん、努力もしました。
看護師さんからその認定看護師になるにあたってですよね、はい、
非常にね、
うん、
特殊ですよね、うん、そのまんまこう若いまんま行くのもまたあれなんですけどね、私みたいなのも一人ぐらいいてもいいのかなと、
はい、でも先生いてからこそその後から続く人も、
そうですね、
恵子先生のように
いえいえあのもうそれを見てこうやめとこうって思わないでほしいぐらいあれなんですけど、もう増えてくれたらなと思いますね、うんうん、もう通過で話せる、で先生とももう和気あいあいと話せる環境で、お互いがやはり専門性を持って先生とかこう看護師だからとかそういうのじゃなくてね、もう同等にお話をするんです。みんなプロ対プロのお話なんで、でそういう風な形で看護師さんもプロ、私も認定のプロ、それから栄養士さんもプロ、プロ対プロの話し合いっていう形で問題を解決していくっていうことをしてますね、うん、
確かにいろんなところの専門のね、
はい、
先生のプロの皆さんが集まればもう全て補えて素晴らしい提供ができるっていうことですよね。
まあ、そうなればいいですあのそれにできるだけ歩み寄れるように努力はしていってますね、
うん、
はい、はい、努力してます
ね、
はい、
はい、これからもね先生にはあのでもあのお伺いしたところ糖尿病の患者さんっていうのが一番
結構足のケアとかも非常に、うん、あの多くて、であの糖尿病だけじゃなくて、まあ、血管障害のある方とか直接あのそうですね、傷に関わることって非常に多いですね。問題があったら一緒に形成外科の先生と入ったり、あの内科の先生だけではなくてね、あの一緒に関わっていってますね。で、まあ、その方が足の切断とかそういうことのないような環境をね作ってあげないといけないかなっていうところで、はい、入院から外来から全部あの問題のある方に関して関わることをよくしてますね、うん、はい、わかり
ました。さあ今日はですね、その異風排泄ケアの認定看護師さんのお仕事についてだったり、または外でやられていることだったりとたくさんお話をお伺いしたんですけども、最後にですねラジオを聞きの皆さんに、これから先生がこの皮膚排泄ケアの認定看護師としてこう進んでいきたいっていうことと、あとはこれからね認定看護師になろうという方に一言メッセージお願いします。
そうですね、少しでも、まあ、あの自分の 学んできたことをこう提供できるような環境を非常に今あの看護部日本市立病院あの院長をはじめ看護部 の後押しがあってさせていただいてます。であのいい環境も作ってもらっていってますので、あの本当にみんなであのいい病院にしていきたいと思ってます。それからあの1人よりも2人、2人よりも3人、そういうスタッフが増えていってくれたらなと思いますし、一緒にそういう仕事を一緒にやっていけるスタッフ、まあちょっと私が今一人でやってますから非常にあの辛そうに見えたりとか疲れてそうに見えたりとか、あのそのあたりもあるかもしれませんけど、あのもっともっと増えればね、それもあの緩和されていくと思いますし、共にこうやってもらえる人たくさん増えていったらいいなって思います。で非常にあのやってて成果が見える仕事なんですね。なんであのやりがいは非常にあるので、うん、あの確かに疲れますけど、あの本当にいい仕事です。やりがいがあります。うん、なんで、はい、そのように思いますね。はい、頑張っていきたいと思います。
はい、わかりました。もうね、あの本当に昨日も夜遅くまでお仕事をされていたということで、あの長時間にわたり本当に今日はありがとうございました。はい、
こちらこそどうもあのこんな場に出していただいてありがとう、光栄です。はい、
またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。